ちづくりちょびっと推進室。Give me 30 minutes. I'll show you the front line of 町づくり and 町づくり people in 京都。皆様こんにちは。まちづくりちょびっと推進室の時間がやってまいりました。この番組は地元京都の建設屋の目から見た元気なまちづくり人の紹介やその活動の最前線をご紹介しております。いつものように番組のお相手はまちづくりちょびっと推進室絹川がお送りいたします。さて本日の番組タイトルでございます。ハルハウスから世界に向けて、ハルハウスから世界に向けてと題してお送りいたします。そして本日のゲストご紹介いたします。一般在来法人町の縁側国ハウス&町の学び屋ハルハウスの代表理事でいらっしゃいます丹羽邦子さんです。よろしくお願いします。
皆様こんにちは。本日お招きいたし預かりました丹羽でございます。よろしくお願いします。
この番組のコアなリスナーの方、ひょっとしたら覚えていただいているかもしれませんけれども、庭先生は、庭先生というと普段は怒られすいません、ついつい言っちゃうんですよ。庭邦子さんは、平成19年3月7日、もう2年以上前ですけれども、この番組にゲストとしてご登場いただいています。その時のタイトルは、町の縁側国ハウス、春ハウス、春ハウス、町の縁側を越えた町の学び屋構想についてと題して、お送りしたんですが、覚えていただいてますでしょうか。実は2年前に、放送いたしましたこの町の学び屋構想、春ハウス構想が、しっかりと実現してしまっております。で、まずは庭先生に庭邦子さんに真相になったと言いますか、町の学びやハルハウスについて少しご説明をいただきとうございます。よろしくお願いします。
はい、3月26日に無事竣工し内覧会を行うことができました。これは皆様のご講師、ご寄付、そして安井建築家、厚生建設の絹川様、中村監督様はじめ、建設の皆様のおかげ、そして周りのご近所のご協力のおかげで、鉄骨3階建てソーラーシステム、雨水利用の、防災設備等を備えました、町の学びやハルハウスが無事竣工できました。本当にありがとうございました。
すごいんです。補足をいたします。皆様千本北王子のライトハウスってご存知でしょうか。千本北王子の交差点を少し下がったところにライトハウスがございますが、ライトハウスの東側反対側に楽士小学校という小学校があります。その小学校の南側に、ハルハウスはございました。庭先生、ハルハウス前の代のやつがオープンされたのいつ頃でございました。
2003年でございます。
2003年、町の縁側、この町の縁側という言葉も皆さんもうだいぶご存知かと思いますけれども、来るもの拒まず去るもの追わずの精神で、誰が来てもいいよ、いらっしゃい、非常に居心地のいい、居場所、町の縁側という名前で、ご本家は名古屋の千草区に国ハウスという名前でございますが、それの妹版を庭先生が仏教大学の教授をなさってた頃に、2003年にオープンされました。僕はそこに、足しげく通っておりましたと言いますか、素敵な場所でした。町の縁側、 不思議な空間なんです。あの皆さん、町内会長さんが鍵持ってられるというすごい場所でしたんですよね。
そうですね、あの町内の方がいつでもご利用していただけるようにということで、町内会長さんに、ま、あの鍵を預けまして、1階を使っていただいておりました。それからあのお子さんで、学校へ行きにくい方、それから一人暮らしで寂しい方、ホームで面会されたお嬢さんとご一緒に来てくださる方、それからあの健康のために遠くからバスに乗って通う方、いろいろでしたね。
はい、あのそんな中で僕の記憶で鮮烈に残っているの、私もその時々ですね、コンピューター持ち込んで電源貸してくださいとか言ってそこで仕事させていただいたりしてたんですけど、お当番のボランティアさんがおられないときは玄関が開いてるんですよね。
そうです。
で、メッセージが置いてあって、今日はごめんなさい、当番がいないんですと、どなた様をご自由にどうぞって言って FM がかかってたり、お茶がポンと置いてあったり、で、そういうフリースペースといいますか、受け入れてくださる場所がその千本北王子少し下がったところにありました。でそこでさっきおっしゃった不登校といいますか、学校に行きにくくなった小学校何年生ぐらいだった、3年生ぐらいだったでしょうか、女の子はと出会いました。で丹羽先生はその子に何をさせるわけじゃもないんですよ。あのお客さんが来たらご挨拶なさいでしたよね。
そうです。そして北総合支援学校の生徒さんや先生や実習生が来られるときには一人で対応できにくいものですから、手伝っていただくとか、そうしますと気持ちよく手伝ってくださって、そのうちに退屈になってきますと、児童館に行ってくる、ライトハウスへ行ってくるっていう風で外へ出かけられるようになって、そのうちにいつか明日から学校行くわと言われて飛んで行かれました。そしてその後、校長先生とお会いした時に、毎日学校へ来てくれてます、ありがとうございましたで終わっております。
この話本当に私目撃したんで、何度かその女の子に会って、この頃彼女の顔見ないんですけどどうしたんですかって言って丹羽先生に聞いたら、今元気に学校で男の子とおかけ回して遊んでるわよとかつっておっしゃってたんで、すごいびっくりしたことがあります。本当に彼女にはお茶出ししなさい、ご挨拶しなさい、あとはもう好きにしてらっしゃいって、もうそれだけだったんですけど、でもなんかハルハウスっていうその町の縁側の場の持つ力、居場所の力、空間の力をすごく感じたエピソードでありました。まあ、もちろんそれを演出してられるのは丹羽先生はいながらボランティアって言って、私いるだけとか言っておっしゃってますけど、でもすごい空間だなと思ってます。でそれが、2年前に、放送した時はさらにそれを進化させるんだ、町の学びはハルハウスにするんだ、縁側を越えたというところ、それが今日の番組のメインのタイトルになりました。世界に向けて、ハルハウスから世界に向けて、さあ丹羽先生、これがハルハウスはどのように世界に向けて進化されたんですか。
はい、人間っていうのは一人では生きていくことできません。それから遠くの親戚よりも近く の、 皆様と仲良く暮らして、それから自然や花や木と出会って語り合って知恵を分かち合って生きていくことが一番健康じゃないかなと思ってます。
はい、
それで、今度の構想はですね、ボランティア仲間と検討しまして、
はい、
できればですね4階建てぐらいにしたかったんですが、京都市は景観、まちづくりの条例とかでいろいろございまして、
結構厳しいですね。
はい、3階建てで、3階の部分は、シェアルーム、留学生の方に 共有スペースを持って暮らしていただきたい。それから2階はフリースペースでいろんな方に NPO とか NGO の人、それから健康体操なんかを教えていただける方に使っていただきたいと思ってます、
はい、
それから1階は10時から4時までは町の縁側活動いながらボランティアを、ただいま14人になりましたが、はい、メンバーが活動しております。
サポートメンバーが14名、
はい、はい、そうです。それでそこでではですね、引きこもりとかニートの方がやはり朝起きて、ご飯を食べて自律神経のスイッチを副交感神経から交感神経に変えて、元気に働きに、向かうという、その就労を姿勢をですね、習慣化するために、はい、共造水春ハウスを立ち上げようということになりました、
はい、
それでその共造水春ハウスはですね、朝、5時から勤務していただいて6時から10時まで、共造水を提供しようという、企画でございます。
これ丹羽先生の持論なんですよね。その早起き、とにかく引きこもったり、ニートでいる若い人たちってまず朝起きられない人が多いから、朝ごはん食べて 早起きしてもらおう、そこから就労支援だとかいろいろな背中を優しく押すことを始められへんかなっておっしゃって、実際に立ち上げてしまわれたのがこの共造水春ハウスという、同じ春ハウス、町の学びや春ハウスなんですけど、6時から10時まで毎日、木曜休みでしたっけ、
年中無休です。
年中無休ですか、
はい。
で、僕この間私は試食を1回させていただきました。
いかがでした？
ここにパンフレット素敵なのができてるんですけども、皆さん雑炊って言ったらどんなイメージしますか？結構薄いおかゆ の、まあ、美味しいお出汁浮かんでるというか、そういうものをイメージされると思いますけども、このハルハウス版の雑炊は、中身たっぷりどっちゃり、野菜がねどんだけ入ってるんですかね、
10種類以上です。
10種類以上の季節の野菜やお豆さん、アミエビ、これはベジタリアン市場じゃない方にはアミエビが入るんですかね。
そうです。
で、普通の人用と ベジタリアンの人用と2種類入れたり、あるいは卵が入ってるやつ入ってないやつとかって、すいません、私椿が湧いてきましたね。メニューの説明をお願いします。
はい、外国から旅されて来られる、京都へ来られる方が、ベジタリアンの方がですね、朝、食べるところが少ないという声を聞きまして、就労支援にはぜひ外国の方に来ていただいて、共造水を召し上がっていただきたいなということで、
お客さんですね。
そうです。それで共造水の中にはですね、10種類 の野菜と、それから大豆とか小豆とか、そういうお豆さんとアミエビを入れて作りますが、ベジタリアンさん用のはメヒジキを混ぜます、
はい、
そうしますとカルシウムとか鉄分が多くなりますので、ぜひ食べていただきたいなということで作りました。それで、共造水一杯はセットでですね、400円で、
ワンコインでお釣りが来る。
そうですね、
はい、
そしてベジタリアンの方も400円でセットが召し上がっていただけます。その時にお漬物は麹味噌で漬けた野菜と、それから季節の果物が一品ついてございますし、お茶はですね、自家製のドクダミ、それからビアの葉を使いましたブレンド茶をお出ししようとしております。それからちょっと物足りないなという方にはおにぎりを作って、 召し上がっていただこうと思っております。それから旅をしますと、お寺巡りなんかをしますと、お弁当に困られる方がおられるそうで、おにぎりの2つ、漬物入りのセットと、3つ入りのセットをご用意させていただいております。
なんかお腹減ってきましたが、町の学び屋、縁側が町の学び屋として進化を遂げていく過程で、雑炊を朝だけですけど提供しようで、3階に留学生の人が3部屋寮のように泊まれるスペースもあります。その人たちも朝ごはんそこで食べられるわけです。
そうです。
ベッドも入ってますし、勉強机も入ってますし、でお話ができるような共用リビングもあるし、という町の学び屋として進化を遂げられたハルハウスさんのご紹介でした。皆さんお聞きになってていかがでしょうか。千本北大路下がるライトハウスの東側覗いてみたくなられた方はぜひ、基本的に、10時から4時まで開けてられまして、で雑炊の方は6時から10時までということです。そしてなんか庭先生の手元に可愛らしい舞妓ちゃんのシールがありますけれども、これはなんか京都市からいただかれたんですか。
はい、京都市は、京都健康おもてなし食情報提供店ということを推進しております。
はい、
朝8時までに食事が召し上がれるところということで、その指定を受けることができます。それで皆さん飲食店にご協力いただいておられるそうですが、町の学びやハルハウスはこちらから、保健所へ伺いまして、そういうカロリーを表示した、メニューをお見せしまして、これで、どうでしょうかということを教えていただきまして、それをですね提供するお店として指定を受けました。
はい、京都市さんって面白いことしてられるんですね。存じ上げませんでした。すいません。食情報提供店京都健康おもてなしっていう舞妓ちゃんが笑ってるシールがあるんです。でこれは今おっしゃったように午前8時までに朝ごはんを提供できる店、 それから体にちゃんとしていい素敵なメニューをご用意していただくと、こう登録してくださいって、京都市さんがお店にいろいろお願いしますって声かけてられるんですよね。
そうです。
ところが私から登録させてくださいって言ってこられたのは初めてだったってお聞きし
本当にびっくりいたしました。当然のことと思っておりましたら、初めてのお方ですということで、この間管理栄養士さんが見に来てくださいまして、驚かれておりました。
はい、というふうにいろいろこの町の学びやハルハウスは新しいことをいっぱい詰め込んだ空間でございます。ぜひぜひ皆さんお立ち寄りください。それとスケジュール的なことを申し上げますと、4月の22日この日が雑炊の提供開始というところです。内覧会に来られた方、3月のこれ全国から170名以上もっとになりますか。
そうですね、2日間で217名来ていただきました。
鳥取だとか
姫路、
群馬からも、
はい、東京、
東京は言うに及ばず、もちろん京都の地元の方も、はい、
長野県、
はい、いっぱいで、なんでだろう、なんでそんなにたくさんの人が来てくださるんだろうと思ったら、やっぱり求められてるんですね。
そうですね、長野市は町の縁側作りを5000箇所作ると申しておりますし、
は
い、
これは長野市が推進するんですか。
そうです、特に長野社会福祉協議会が推進の旗を振っておられます。
はい、
それから松代町は300箇所、
はい、
作るということで、
長野市の松代町、
そうですね、はい、見学に来られました。はい、 それから愛知県ですと大府市が100箇所作りたいということで、はい、ただいま60箇所になっております、はい、それから青森県も作っておりますし、はい、
あのそうですね、はい、いつだったかあのハルハウスへお邪魔したら青森県庁の人が視察に来られてましたよね。
はいはい、あのその方は転勤されてこの間、はい、あの挨拶をいただきましたが後任の方を紹介してくださって、はい、またご支援をということでまた仲間になっていただいております。
あのあ思い出しました、3月13日の日でしたね。あの京都市の都メッセで爽やか福祉財団が主催で町の居場所普及サミット in 京都、
そうですね、
されましたですね、
はい、
でその時に基調講演といいますか、あの理事長の堀田勉先生と丹羽邦子先生さんが定談を初っ端にされた、
はい、
あの時もものすごい人数集まりましたですね。
そうですね、参加者は250名でしたし、はい、あのボランティアで参加してくださった方があの京都市未来づくり100人委員会のメンバーの方とか、
はい、
あの町の学びやはるかハウスからも4人、はい、1日ボランティアに参加させていただいたとか、
そうでした、
そういう方は50名ほどおられましたので、はい、あの300名以上になったと思います。
あの町の居場所普及というテーマで300人以上の人が集まると、でまた京都市のその未来まちづくり100人委員会というのがありますけれども、そちらの方からもブースを一つ出してハルハウスさんもブースを一つ出されてたくさん来てましたですね。
そうですね、
なんでこんなに集まるんだろうって思いながら私も参加してましたけど、
はあ、あのやはりあの私たちはあの先輩、あの人間としての先輩として次の世代にどういうものを残していくかっていうことも一つの、 あの課題だと思います、はい、それでもういろいろな方からあの町の学びやハルハウスを使わせていただきたいという声がかかっておりまして、
はい、
9月23日の祭日にはあの愛知県の保健衛生大の堤病理学教室の教授がですね、
はい、
若葉会というがん患者さんの会の寺田代表とともに、コンサートをやらせてほしいという依頼です。それも町の学びやハールハウスを支援するためのボランティアコンサートです、
はい、
それから、2周年経ちました京都市まちづくり未来あの100人委員会のメンバーの、マキーデさんという方はご自分がチャリティーバザーをやりたいということで、それも支援として2周年記念で今度4月29日30日にやらせてくださいという予定を伺っております。
お菓子屋さんをされてる、
そうなんです、お菓子屋さんも
綾小路でされてる方、
そうです、はい、そういう方が支援をしてくださってます、
はい、いやーすごいですね、 なんかすごい、あそうだ、それとこの町の学びやハルハウスの動きの中で丹羽先生がいつもおっしゃるのは、自立型の福祉でないとっておっしゃってた、あの福祉はなんかこう囲い込む保護しちゃってっていうんじゃなくて、そうじゃないやり方があるんじゃないのっていつもおっしゃってますね。
はい、そうですね、ご近所で来ていただいた方で足が相当悪くって階段が無理かなとおっしゃってたんですが、手すりがですね、厚生建設さんの中村さんとそれから安井建築家の相談によって、誰でも、バーとして使えるような手すりになっておりますので、それを捕まって災害まで、往復できたと言って喜ばれております。
あの今の補足しますとね、あの新栄ハルハウスの階段は回り階段なんです。でその手すりをつけると下手につけると狭くなっちゃうんだけど、狭くならないようにどうしたらいいかなっていうので、上手に安い設計の方が工夫をされて、うちの、ね、中村がアイデアを出して 子供さんでもお年寄りでもちゃんと捕まっていけるような周り階段が結果的にうまくできたんですよね。
そうです、はい、そういうことで、これまでの福祉は保護する対象として見てたんじゃないかなと個人的に思っております、
はい、
誰でも何らかの障害を持ってますので、
はい、
それから生まれた時は皆さん の, あの親の介護がいりますし、年寄れば、社会的介護を必要としますので、どの、 あの人もいつかは誰かのお世話になるという発想でできるだけ、最後までピンピンコロリとあの世行けるように、頑張って日中は働く、
はい、
動く、はい、歩く、そういうことを大事にしたい、その知恵をですね分かち合うところとして、ハルハウスがあるんだと思ってます、
はい、そして最後一つ補足って言いますか、ぜひ言っときたいことがあるんですけども、
はい、
今度のその新鋭ハルハウス、学び屋として再出発される、初めて専従職員が若き、
そうですね、
牧田さん、
はい、
なんとなんと丹羽先生の仏教大学教授時代の教え子さんであります。
そうです、1回生の時からボランティアをしていただいて、はい、いろいろ共にですね、活動してまいりました。そして4月1日、1日付で辞令を交付できまして、
はい、
社会保険等もきちっと入って、統括主任として活動しております、はい、
一般財団法人のこの町の学びハルハウスの初の専従、
そうですね、
若い人が後継ぎさんが育ちつつあると、これはすごいことですね。
老いた者が若い者に何を残すかということですが、やっぱりたくさん の, 親子間 の, 騒動を見てまいりましたので、できればですね、持てるものはすべて地域に残していくと、地域に美典を残して後輩に残して、ピンピンコロリとあの世へ行きたいと思っております、
はい、ここに美典を残さず地域に美典を残す、
そうです、
これも丹羽先生のモットーであります。さて皆様いかがでございましたでしょうか、今回の番組は、ハルハウスから世界へ向けて題してお送りしてまいりました。ぜひぜひ、千本北大路下がる楽志小学校の南、町の縁側から進化している町の学びやハルハウス、覗いてみてください。すごく居心地がいいです、私もひょっとしたら出没してるかもしれません、ということで、番組これが終わりになりましたけれども、最後に一個告知をさせてください、100人京都市未来まちづくり100人委員会から5月30日に、ちまきざさの里親になってくださいっていうイベントが山村都市、交流の森でございます。また詳しくは追って、発信いたしますけれども、百人委員会のホームページ等でご確認いただけたら幸いです、ありがとうございました。この番組は心を立てる構成建設の協力と京都府地域力再生プロジェクト、そして景観まちづくりセンターの応援でお送りいたしました。ありがとうございました。
ありがとうございました。
失礼いたします。
失礼いたします。